2025年1月29日水曜日の夜9時30分を迎えました。明けましておめでとうございます。藤村忠久でございます。そして
明けましておめでとうございます。嬉野正道です。そして
皆様ハッピーニューイヤー。そして私事ではございますが、私風子はですね、この度30代に突入しました。その30代の一発目のラジオ、私が着ているワンピース、ユニクロのキッズサイズでございます。こんな大人になってるなんて思いもしませんでしたが、思ったよりも悪くないなと、そんな風に思っております。どうも風子30歳です。よろしくお願いいたします。
で自分で拍手するの
拍手しなくなさいよ。
拍手がないと収まらないね。そうなんですよ。なんかアイドルのなんか発表会みたいな感じになりましたからね拍手が
なんかもう自分でやっぱ拍手しないと収まらないってあるんですね。
ありますよ。
こういう風に語ればやっぱりなんかそこでシーンとされるとやっぱり
ちょっとされるとっていうこと
ですか。
そうですよ。なんでこんな、なんでこんな、なんか
なぜね、なぜそうやってね、てめえで拍手しなきゃいけないようなね喋り方をしてねするんだろうってね、なんでしょう思うんですよ。それはね別に福子さんに言ってるわけじゃない。
なるほど。
いろんなテレビとかなんかもね、
最近ありますね、あなたね、なんかそういうテレビとかね、そういうものを見てね、なんでこんなことしてる
の、こんなことしてるんだっていうのはね、やっぱりありますね。
あります、あります。
というわけでね、2025年、
はい、2025年ですよ、
はい、うん、私もね、だから福子さん30ってことですか、はい、私60ですよ。
そうなんです、30歳差なんですね、ここね。
30なんかまだいい方ですよ。66なんて厳しいですよ。いや、まだ65ですけど ね、これはもう未知の領域ですから、
ゾロ目、
一番信用ならないのが俺だっていうところ で、
そうですよ、ね、
その俺となんかペアを組んでいかなきゃいけないっていう大変ですよ。
二人三脚でね、
何してくれてんねんみたいなことありますからね。出てくるんでしょうね。それもしょうがないでしょ
う。でもまあそれはまあ6つ差っていうのはありますけれども、私ももうやっぱりほら40代の頃のね、とはまた違って、やっぱりもう心ぐらいになるとですね、あんまり変わんないと思います。やっぱり60過ぎると
変わらないってなる。
その体力的なとか、その思考であるとか、いやまだ大丈夫でしょうとは私言いませんもん。もう
私も、うん、俺絶対そんなことないと思うよ。俺絶対返したとかでも絶対私もうね数年間言いません。
いやでも、
絶対返してないってことありますから。
ありますあります。
ありますから、
もう半分怒りながら、
ね、いや俺これ返したよ、あの時なんかってあったなみたいな。
ありますありますあります。
絶対と言えない。
この方ね、年明け早々お風邪を多少召しました
んですよ。なんかね、インフル的なもののお召しでしたけど、一晩寝たらなんか熱が引くって方ですから、それが相変わらずね、60を目前にしてね、また一晩で熱が引くのかと思うとね、
いやいや、あの前熱がね、一晩で引くっていうぐらいだったらまだわかるじゃないですか、けどね、昔はね、もう気合で治すもんだっていう風におっしゃるような人でしたから、だから
それもなんか確かに考え方人あるかなと私もなんか昔思いましたよ、はい、やっぱり自分で負けちゃうって、気持ちで負けるっていうところがね、病は気からってとか確かありますけど、
いやでもね、気合で治るものでもないっていうのはもうこの年になって彼もね学んだんじゃないかなという風には思います
。気合でずっと治し続けて僕見てきましたからね。風邪じゃないの、うん、いや風邪じゃないと思って、言い張って直してました
から、ね、まあそうですよね、基本的には病院に行かないっていうね、
行かないですね、
これが一番の健康法、
ね、そういう人がやっぱりね、多少いてくださないとね、日本のね皆保険制度も破綻します。
そうですね、
みんなが病院に行くのダメですよ。
ダメですダメです。私風邪で病院に行く人の気が知れない。
移ります、ますます移
る、ますます移るというだけでね、3時間待ちとか、
一番危険ですよ、
一番危険ですよ、ね、出た方がいい、なんで行くんだろう、
今もう車で列をなしてね、病院の周りに並んでたりしますから、
まあまあだから私はとりあえず今年の正月はね、もうまあずっと寝てましたね。
いいことじゃないです
ね。まあうちね、風子も含め、他の2人3人ね、子供を揃って
帰って
きたんですけど、
そうでしたね、皆さん子供里帰りして
全員寝てましたよ。
いや素晴らしいですね。
全員寝てました本当に。
まあなんかずっと昔はね、なんか元旦からビュッフェに行かれるとかなんとね、家族中でやってらっしゃいましたけど、
ビュッフェは行ったんです。
行きました行きました。
ビュッフェは2日連続で行ったんですけれども、それ以外の時間は、 割と
のんびりしてましたね。
のんびりっていうか寝てましたね。
統制が取れてるじゃないですか。
やっぱりね、はい、全員まあ次女までがこうみそじっていうラインを超えてくるわけですから、はい、そうなるとやっぱりね生物的にもね、うん、やっぱりなんか落ち着いてきますね、
は
い、
そうですね、あのまず何よりも、体力の回復っていうことにこう重きを置きまして、なんですけれども、あのまあそのビュッフェがお昼からだったんですね、はいはいはいはい、でお昼ご飯食べ終わって、まあ、夕方4時ぐらいに帰ってくるじゃないですか、
うん、随分言い続けますね。
そしたらそこから2時間ぐらい、うん、まずもう全員が寝るわけですよ。
あ、2時間すごいですね。帰ってもう寝るんですか、
う
ん、
寝るっていう、
ね、構成が取れてますね。
そして、まあ、私の姉の幼馴染が、うん、まあ、夕方からね、あの
有名な人でしょう、
はい、ね、幼馴染があのやってきて、
私も知ってます、
元旦からね、
はい、でなんかねいっぱいあのお話ししたりとかしてっていうのがそれが元旦 で2日目もビュッフェがまあ夕方からだったんですよ。
今度は夕方、はいはいはい、
それまでねまったりしつつモノポリ
を家族でやってらっしゃったんですか、
ね、いやほらね年明けあの YouTube の方でね、私とリスナーさんがやってる YouTube で あのちょっとボードゲームをね、いや YouTube の方もね、うん、やっぱりそんなにこう頻繁な更新っていうものをね
我々ちょっとやっておりませんでしたからね、
ちょっと年明けねこれ2日連続とか3日連続とかね、うん、やってやろうみたいなことで、
ね、ありましたね。
でその時にやっぱりゲーム実況だな、
ゲーム実況ってやっぱりね引き込まれるらしいですからね。
ただそのゲーム実況普通はねあのそういうパソコンだなんだ使ってやるもんですけれども、そういう設備がうちの YouTube にはないもんですからね、
ボードゲーム
で
やろう
ボードゲームでということで、その私が昔もうしょっちゅうやっていたモノポリで、私も随分とねやってませんからルールも含めてちょっと練習させてくれっていうことでね、
ちょっとこの家族を相手にしてちょっとウォーミングアップ的なことですか、
夫婦を含めうちの子供3人を相手に4人でね、
4人で
モノポリやって、
あ奥さんは参加せずですか。
奥さん無理ですもん、あの人もちょっと伏せてましたもんね。
そうですね、
やばいですか、
風邪ひいて
風邪ひいて寝てらっしゃいましたね。
でまあそんな中であのモノポリやるってなったらですね、ね、はい、風子がやけにやる気でね、
で珍しい風ちゃんやる気だなんて、
そもそもあの、まあ、毎年なんかねなんか子供たちが集まればなんかゲーム大会みたいなのをうちやってたんですよ。で
今年は、ね、桃鉄やったり、
あ桃鉄って言ってました。
今年もまあなんかやるんだろうなと思って、その種目は何だろうと思ってた時にリビングの遠くの方で、今年はモノポリーだ
みたいな
と言ってたもんですから、
昔やってことがあるんですよ家族で。
家族でも藤原さん一人でなんか多分
ではやってない、
テレビゲームで多分やってて、
ふーちゃん初モノポリ
そうだったんです、ね、あの向こうで話してて私こうなんかソファーの方で一人でやってて、小耳に挟んだだけだったんですけど、
ちょっと
漏れ聞いてて、
今年の仕事は今年
モノポリだというのを、ね、漏れ聞いた、私はちょっとねこれ勝ちたいと思って、
なるほど、
勝ちたいと思ったらしい。
やはりその下馬評で言うとね、そんなにふーちゃんね、やっぱりなんか上位じゃないだと思われてるところにですね、起死回生バン、ふーこすごいじゃないかみたいな
ことで思われたいじゃないですか。でしかもモノポリーなんてね、この人しかほぼやったことないみたいな、はいはい、姉も弟もほぼ初心者みたいな感じで
出し抜けると
思って、
最近なんかあのネットで調べればね、
そうだから私、他の人たちの先に、はい、モノポリ必勝法って調べたんです、
どうやって勝てればいいかってね、なあるかもしれない。
そしたらやっぱりね、いろんな方法あるわけですよ。いろんな戦法にもう名前がついてるみたいな、
戦法がもうあるぐらい、
もうなんか単色系作戦みたいな、
なるほど
とかね、さまざまいろいろあるんですけど、それを調べて、
もうそれ調べた、そうでもなんか要所要所覚えた、
覚えて
もう頭でっかち、
夕方からね、ビュッフェ食べに行く、はいはい、その前のね午後3時ぐらいとかにね、ちょっと一回やってみようなんつって、まあその時はフークも参加して、
その
時はまだ調べてない、
はいはいはい、
で一回やってみたらフークさん負けたんですやっぱりね、その悔しさもあったんでしょ
う。
そのビュッフェに行った時にですね、みんなはあれこれ持ってきて食べてんのに、ね、一人スマホに向かってね必勝法なんていうのを検索しててね、でみんなでその後話題がね、モノポリになるわよ、さっきフーク負けたねな人はね、どういう作戦がいいのなんつって言ったらですね、あんなも調べれば誰だって分かるんですよ、それをね言わないんですね。
なるほど、
悔しくて、
いやそれは秘密みたいな、いやいや俺らも今調べりゃ同じ絶対お前一番最初の頭に出てきたやつ言ってるだけだろみたいな、
そう私ウィキペディアに載ってるのを そのまんまやろうと思って。
よくないですよね、そういうのが。風子さんまたそれでね、モノポリってね、まあまあモノポリ知らない人もいますけれど、アメリカ発祥のゲームでね、ボードゲームですよ。
そうですね。
で土地をこう買い占めてね、
ザ資本主義みたいな。
ああそうです。土地を買い占めるとそこに家が建って、それでサイコロをこうやってって、そこの家に泊まると賃貸料を、莫大な賃貸料を取られて、
とその後も金持ちがどんどん金持ちになるばかりという
格差社会、
ね、資本主義
でさ、誰かが破産するまで待つっていう、
ね、
非常に
こう、ね、あれね、なんか一人が、まあ、生き残るまで他のみんなが破産していくまでっていうのが、まあ、一応ゲーム
ですね。
それはもう一番最後はそうなるらしいですけど、
うちはね、誰か一人破産するまでみたいな、
そのぐらい
ですね、やってみましたらね、あれやっぱりね、運の要素も強いんですよ。
そうです、
やっぱそうでしたね。
それから風子さんなんていうのは、その必勝法というのをね、先に見てね、なんならその日の夜はね、モノポリ世界大会の動画まで見てね。
そうです。
いやでもやっぱり世の中にもですね、やっぱそういう人生で勝つにはみたいな本あるでしょ、やっぱり。
ありますあります。なんとか必勝
法、そういうね、商売にすぐ乗ってくれるお客さんっていらっしゃるからね、そんなことやってもうまくいかないのに、やっぱり勝ちたいっていうのがあるから、
ね、やっぱりね、この人、3連敗です。
そうなんです。驚きましたよ。おかしいですよ、
一番知識があって、一番やる気があるのに、
やる気があって
運の要素が強いのに、なんでこいつだけ負けるんだっていうね。
そうなんですよ、あのね、おかしいんですよ。あの私はそのいわゆるその必勝法と呼ばれる暖色系っていうのを、ね、もう胃の一番にこうね、占領することができたわけなんですよ。
あ、運もあるじゃないですか。
運もありました。
最初そうだったんですけど、
だってサイクルでそこ止まらないと買えないもん。
そうなんです、なんですけど、なんでか知らないですけど、私がそこ占領した時だけ全然そこに誰も泊まってくれない。
そういう運もありますよね、逆の。
ここ一番泊まってくれるとこなんじゃないの。
そうです、そうです
。ここ抑えたら勝てるんじゃないの、
あの3回連続となりますとね、
これは
やはりこれは違う運だけではない。
あるんですか、ね、
彼女にはなんかそういうね、負の力っていうのがあるんだなっていうのは、あの家族全員思いました。
それはふーちゃんやっぱ最後破産したんですか。
破産ですよ。
どのような賃貸料かなんかで払い切れて破産したんですか。
まあ、そうですし、毎回、まあね、やっぱりこう物件を買っていくじゃないですか。
はははは、
買っていくときに、
なるほど、
泊まったら買うみたいな気持ちがあって、問答無用で買うみたいな感じをしてたので、もうお金が回らなくなった。
逆に最初買いすぎちゃった。
買いすぎちゃった、
もうがめつくて、
無計画に買いすぎちゃったって。
無計画に買いすぎて、
せっかく土地があるのに家が建てられないみたいな。
で、あの私、あのうまいこと交渉もできないままお金が回らなくなってしまう。
だからもう手元に非常にいいカードをこう揃えるわけですよ。でもね、やっぱりそれは交渉をしてね、相手のカードとこう交換するみたいな、彼女はそれができないんですね。
そうなんですよ。
もうこれを取られたら私は終わってしまうんじゃないかみたいな感じの抱え込んじゃ、
抱え込んじゃって運用できない、
運用できないっていう、
ね、交渉がね、下手くそなんですよ。
もうそこ一点でした。
ふーちゃん、僕もね、だから
やりました、
年明けにね、
見ましたよ。
生まれて初めてモノポリやってね、もうね、全財産ね30円ぐらいでね、あの逃げ回ってね、無料駐車場かもう牢屋かみたいな。
そうなんです。
こっちでそれでもね、あの私仕事ですからね、あの破産しない。
嬉野先生は破産しないんです。
破産しないんです。
全然
手元に
お
金
もないし、
どっちもね、
もうね、ふーちゃんね、怖いものない
んですよ。
だって誰かのね、土地に泊まってね、莫大な金を払い切れないんじゃないんですよ、電気代も払えないから電気代に泊まったら破産するようなことですからね。
そうです、
怖いものないんですよ。
そうなんです。
そうすると意外とね、
意外とね、
泊まらないもんです
よ。そうなんですよ。だからなんか、あんなに無料駐車場の無料の意味がよく分かった。
そうなんです。
ここにはいられる俺はみたいな、行き場所はあるみたいなね。あれはだから本当にね、この資本主義の社会のね、まあ、人生がね、もう縮図のに分かりました。
だからもうね、
これが社会だと。
そうですよね。
まあ、でも俺も生きようがあるじゃないです
か。こんなにも刑務所から出たくないなんてことあるんだみたいな。
刑務所から出なくていいですよ。なんか出なくていいですもんね。あそこで踏ん張って誰かが破産すとまではい
そうなんです。
おりますでしょう。ゾロ目を3回出せばいいんですよ。
そうね、
そうなん
ですね。もうなんかちょっとそうやってね、正月その嬉しるさんも初めてやってね、はい、あれ2日連続でやりましたけどもね、1日目終わった時にね、嬉しるさんが ね、翌日 ね、なんかちょっと楽しみだなんですね。
でも1日目あれですよね、藤村さん負けてましたね。
だから30円だし頑張ってくれたから破産して、もう2日目もね、見るかけもなくね、パッとしなかったんですけども、また誰かが破産するんです。逃げ切れるんです。
そうなんですよね。
そういうね、
そういうことで から私、
まあ、そういう年始はそういうゲームやってました。
モノポリーでね、うん、なんか私すごく大事なことをいろいろ学んだ気がします。この年末年始
大丈夫ですか、はい、大丈夫ですか。どういうことを学びました。
いやだから、うん、生きる力をね結構学びましたよ。
だって破産したんでしょ。
破産しました。
生きていけないんですよ破産したら。
そうなんですけど、うん、破産しそうになる瞬間ってあるじゃないですか。
ありますあります。
もうこれダメだ
と。ダメなんだ。俺30円破産も、うん、確定ですよ。
なんですけど、うん、そこで一回諦めちゃうと、もう、うん、もうなし崩しなわけですよ。
いやだから諦めません。僕だって早く誰か破産してくれるんですから。
だから諦めなければ、うん、意外と、ね、まあ、何週かは乗り切れるっていう。
諦めなかったけど破産したんでしょ。
私はね、
うん、私は最初の頃はね、やっぱりダメだ感がね相当強かった。
そうなんです。2連続
やっぱりダメだ、やっぱりダメだみたいな ね、 いうね、うん、そういう気持ちが ねもう伝わってくる、うん、そうするとねこっちはやっぱ強気になっちゃう。だから周りの人がね、
うちゃんだからそのやっぱりダメだよ、すり込んだのはお宅のお父さんじゃないですか。
どういうことですか。
厳しくね、ドメスティックなんかバイオレンスがあったんじゃない
ですか。結構ね、結構ね、
お前ほらまたダメだ。
そう、あの交渉の時とか、
トントントン叩くな。
交渉の時とかね、やっぱりね、私がこう交渉が上手ではないこと彼分かってるので、
強気に出
てくるんですよ。
どうでしょう。
お前これこんな破格の条件ないぞとか。
ねえ。
いやここでやらないんだったらもう、あもう分かったもういいわみたいな。
それは多分ふーちゃんが6歳の頃からずっとやってるん
で、そういうことありますね。社会の縮図ですね。
そういう時にねやっぱりねこの恐れちゃいけないんですよ。
そうですね、
乗っていく相手の交渉っていうものにね、
ま、ゲームなんですからね。特にね、うん、回していこうという展開させていこうっていうところに、うん、まあ一度なんかまあ失敗してもゲームですから そこで固くなになんかこう縮こまらない方がいいんじゃないのってい
うことですよ。
ことを学びましたね、ふーちゃんね。
そうですね、学びました。
いろいろなものを受け入れていこうってことですね。
素晴らしい30歳です。
あまあそのでも先月というか、まあ、去年の年末はね、はい、ちょうど大阪で
収
録、
はいはいね、
藤村源五郎一座の、ね、
そうでした。
真っ最中にやっておりまして。
あもう早もう。
うん、まあ、まあ1ヶ月近く経ちました、1ヶ月経ちましたけどもね、
そうですね、
まあ、ちょっとあの見に行った方のね、はい、メールをちょっと読んでみます。
驚愕のインドっていうね。
はい、ラジオネーム高見のさとこさん、こんばんは、ご機嫌いかがですか。先日楽しいショーをありがとうございました。一緒に行った息子に感想を聞くとキラキラして楽しかったとのこと。
キラキラしてた。
普段は静かな地域に住んでいるので視覚と聴覚が研ぎ澄まされました。翌日は知床旅行で朝5時起きのため早くに退室を失礼しました。申し訳ないのですが前回のラジオを聞くまで皆様のことを存じ上げませんで、単身赴任中の主人にも内容の説明がつかず見たままに本能寺の変と、ベリーダンスが同じフロアで行われていたことを伝えました。たまたま聞いたラジオで劇場に行き通りすがりで素敵な出会いができたことに感謝いたします。また伺いますと、
はい、すごい初めてラジオ聞いて、はい、っていう方ですね。その方がもう源五郎一さんもそのまま
来てくださって、ね、
ものすごい感度とものすごい深度ですこれ。
そうですね
ハマり方が早いです、
ね、早い、
素晴らしい。
でまあ内容的にはね、去年あの前回のね、はい、ラジオでいろいろ喋りましたけれども、
はい、
まあそういうものにこうポンとこう足を踏み入れたっていう ね、 ね、でやっぱり息子さんもねキラキラして楽しかったっていうね、
は
い、
もうそうですね、確かにキラキラしてました、
ね、キラキラビカビカしてましたね、
ビカビカしたっていう、まあそういう体験をしてまたこういうね通りすがりで素敵な出会いができたっていうね、そしてまた伺いますということですから ね、 ね、まあこの方にもまた一つ新たなね、
いやそうじゃない、
何かが開かれた。
そんなこと割とその通りすがりでなんかこうとあるんですかね。
うん、
意外にそういうものを持って
る、ね、あるんじゃない。いやこの方だけじゃなくて、はいはいはい、やっぱあるんじゃないですか。うん、私それがね一つこのラジオっていうのはねまた一つあるのかなっていう。
なるほどなるほど、
ここが入り口だっていうね、気軽にこうなんとなく聞けちゃうでしょ。
あとなんかもうちょっと知り合ってみたいなというのとあるんですかね、はいはいはい、やっぱりね楽しそうだからみたいなこと
あるんじゃないですか。ラジオではラジオだってもう何年ですか、ずいぶんやってますからね。
ずいぶんやってますね。
もういつからやったかもう分かりません。私も
そうですね、うん、ということで今日1曲目ということで、はい、年の初めですからね、
はい、
元気いいラジオということでこの曲を、
はい、今年、
うん、
一発目の曲はですね、藤村さんのこれはリクエスト曲でございますね、うん、はい、それでは今年1曲目でございます。クイーンでレディオガガ、どうぞ。